墨田隆平の蛤御門の編、令和4年3月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、ラジオパーソナリティつけたんやつけましたか、ちょっと前にいただいてたんですけれども、
はい、
俳優で弁護士の墨田先生、いつも楽しい放送ありがとうございます。伊予、はい、の小峠です。小峠さんと似てらっしゃるんですよ、はい、バイキングの、
はい、
で愛媛県にいらっしゃるんで伊予の小峠と、うん、
なるほど、
はい、私が勝手に呼んでるんですけども
勝手に呼んでるのはもう、
本人が気に入ってらっしゃるんで
受け入れはったんです、
ね、受け入れてます。当番組の準レギュラーであるでっくんこと東出昌宏さんが、はい、所属事務所との専属契約を14日付で2月のね、はい、解消されたことが報じられました、うん、事務所がホームページに掲載した絶縁状とも取れる告知文書が話題ですが、ぜひ、うん、墨田先生とカミソリ負け弁護士軍団の皆様のご見解を伺いたいです、うん、連日寒い日が続いていますが、どうぞご自愛くださいませと、うん、はい、メールいただいてて、はいはい、私正直ね、もうでっくんの話と小室圭さんの話、触傷気味と言います
か、もう自ら
でリスナーの方からもね、苦情のメールが来てたんですよ。もうええわと、
もうええわと、
うん、もうこのお二人をね、弁護するのもうええわというふうに言われてて、うんうんうん、で結構ね、いろいろ報じられたみたいやから、あえてこの番組で、うんうん、言うまでもないかなと思ってたんですけど、先週の週刊文春ですかね、能町みね子さんのコラムで、その東出さんの事務所が発表したこの告知文書ですかのことについてのコラムが書かれてて、それを読んで、え、そうなんやと思って私確認したんですよ。僕としたことがこれね、確認してなかったっていうのが痛恨のミスと言いますか、うん、最近なんかデジタルデトックスしてて、あんまりね、そうなんですよ、うん、ネットの情報を、うんうんうん、いちいち確認してなかったんですけど、これ ね、
はい、
文章はこれ、うん、ユマニテっていうところなんですかね、所属事務所が、うん、東出昌宏についてお知らせいたします、うん、弊社は2022年2月14日をもって東出昌宏との専属契約を解消いたします。2020年1月の東出昌宏の不祥事以来、2年間にわたって弊社は様々な問題に全力で対処してまいりました、うん、こういう形でね、うん、今私開けてたでしょ、はい、読むときに一泊開けてましたけれども、はいはい、スペースが空きまくっとるんですよ、
ほう、
スペースといえばこの番組のリスナーはご存知だと思うんですけども、はい、私が十何年前、うん、日本放送でオールナイトニッポンアルやってる時に、はい、2チャンネルのその番組のスレッドで、うん、私のことを褒めそやす、
うん、ベタ褒めですね、
ベタ褒めする墨田弁護士すごーいとか、ね、墨田弁護士はなぜ2時間の間にこんなに話題を提供できるんだとか書いてる書き込みがあって、
う
ん、これは何者が書いてんや、うん、気持ち悪いなと、うん、誹謗中傷なら発信者情報開示請求できますけども、ね、プロバイダーに対して褒められてたらいかんともしがたいわけですよ、うんはい、で私悩んでて、うん、でもうそのね、その時もデジタルデトックスして掲示板から遠ざかってました、うん、そしたらある日突然、一度もメールのやり取りをしたこともない、うん、うちの親父からパソコンにメールが来てて、はい、隆平くんへ弁護士の基本業務は着実にみたいな
着実にはちょっとやりすぎちゃう
やりすぎやな
すごかったんです。それでまあ、うん、もう発信者情報開示請求、一人発信者情報開示請求というか、全部自分で自白したみたいなことがあったっていう話をしてたんですけど、ね、うん、まさしく、うん、このユマニテの社長も、うん、が文書作成者ですね、
ほう、う
ん、こんなのがずっと続くんですよ。真摯に一つ一つの作品を重ねていくことで、
うん、
東出昌宏の俳優としての再生の可能性をいつか見つけられるかもしれないという思いでした。当然それは彼自身も同じ思いで進んでいるはずだと思っておりましたっていう
何で売ってるんですか、
なんでこうなるのかな、うんうん、
タイプライターですかね
でしかし昨年秋、 って感じでね、うん、めっちゃ空いてるんですほんまに実際。
ほんまやな。
あれでもそれだからね、やっぱり一定数そういう文章を書きはる人もいて、うん、僕逆なんですよね、そのちょっと句読点を
詰め詰めな
ん、いや読点を多いんですよね、多分区切った方が僕の中で分かりやすいんで、まあ、
以前私たちが話してた弁護士の文章して、はいはいはい、その方向性が分かるように、しかしとか、うん、ところがとか、それゆえとか、したがってとかやっちゃう、うん、点をすぐ打っちゃうっていうところあると思うんですけど。
の逆で、だから点を打たない主義なんちゃいますの、
うん、その割にでも点も打ってはるね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。だからそこの区別が分からへんから、ね、点で、こう、区切るところもあれば、スペースで区切るところもあって、うん、そこが、統一性のなさが気になって、
ちょっとしたその CD の歌詞カードみたいになってますよね。
そうそうそう。ほんまに歌詞カードっぽい、ね。
そうそうそう。
うん。が、そのことを能町さんが、うん、週刊文春で指摘してはって、うん、で確認したらほんまやって。いびつな感じが、やっぱり妙なスペース開くといびつな感じが、うん。だからそこから考えて、改めて今回のこの、はい、デックンの契約解除を見てみると、うん、これってデックンって、うん、その契約解除の、まあ、解消された原因っていうのは離婚後に映画の撮影してたロケのどっかな、うん、広島やったかな、なんかそこに今付き合ってる女性を呼び寄せたっていうことだったわけでしょ、
うんうん、
それで契約解除したらダメですよね、うん、
まあね、
ほんまやったら
普通はまあね、そこに本来的には違法性はないはずですわね、う
ん、そのデックンがやってることは、うん、デックンが仮に不倫してたとしても、うん、例えば普通一般の職場で、はい、その例えば社内不倫であったとしても、それが業務に支障をきたさなければ、うん、懲戒事由には当たらないじゃないですか、
うん、
で はい、それが業務に支障を及ぼす場合っていうのはすごい限定的で、
うん、
でそのはずなのに、
でもなんか会社が準備した、
う
ん、事務所が準備した、
そうそうそうそう、
宿なんでしょ、まあ
まあまあまあまあ、うん、事務所というか、そういうのは多分、はい、会社が準備しないですよ。そら、
あ、そうなんですか、
映画を作ってる側ですよ。制作者側が、そら、ホテルも用意しとくし、うん。う
ん。あ、そうか。
うん。だからその、まあ、褒められた行為はないけれども、うん、それを理由として解除とかしたら、うん、それ争われたら、これが、まあね、ほんまに労働契約、うん、雇用契約やとしたら、
うん、
争ったら、デックンは結構、ね、えただ、まあ、デックンはデックンで、おそらくその所属事務所が前のスキャンダル、うん、唐田エリカさんの時の分の、その違約金とかを肩代わりしてたりするから、
うん、
だからそういうことはもう言わへん代わりにみたいな話だったんでしょうな、うん、おそらく、うん。
なるほどね、
うん。
で、呼び寄せて止まらはったんかな。
まあ、止まったんじゃないですか。うん、うん、
その辺がなんか宿泊約款違反とかなんか。
ちゃんと、うん、あれでそう、旅館業法とかでなんか、
うん、
ね、嘘の名前書いたら、
うんうん、
犯罪でしょ、あれ、うん、とか一応なってたかな、
うん、また僕に聞かないで
人数分払ってるかどうかとか、そんな、
まあ、それはあるわね、
あ、そういうこと、
宿泊代とかね、
あ、
うん、まあ、その辺で多少その法的にはどうなんかっていうのも
問題が発生する、まあ、それはでもさまつな話で、例えば、まあまあ、出張先に、うん、例えばその付き合ってる女性を止めたりする人っているじゃないですか、
うん、
きっと、
うん、
いたとしてそれを理由に、
うん、
契約か、ね、解除とかしたら、まあ、できないでしょ、まあ、そんなこと、それだけやったら
それまでの、まあ、積み重ねは、ま
あ、積み重ねもあるんでしょうな、
やろうな、
これでももしね、このデックンがなんか労働審判とか申し立てとかしたら、はい、答弁書もまたスペース
陳述書とかね、
陳述書もスペースいっぱい空いてたりとかはするんでしょうね、
はいはい、
はい、今夜はハマグリボーイズでお送りしているハマグリ顧問の編なわけですけれども、
はい、
さっきね、スペースの話ちょっとしてましたけど、う
ん、はい、
まあ、スペースも出てくる、
うん、
今の山菜ブックスの本を、
はい、
はい、書いてるわけなんですけれども、
ほうほうほう、
そのね、はい、ちょっとね、気になるメールが来てたわけなんです、
はい
はい、
ごめんなさい、
何ですか、
こちらですね、
はい、
ラジオネームポッポさんからいただきました、はい、まあ、私が、 もう今年中に出版するであろう、山菜ブックスから、
ラジオ。だいぶありますね、まだ。今年中で。
いや、でもね、もうね、実は原稿一旦全部送りました。
ああ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。
ついに送って書き終えたんですね、一応。
いや、でもね、まだだいぶ直さなあかんとこあるんで、しばらく時間かかると思うんですけれども、うん、ただちょっと気になる情報がございまして、はいはい、ポッポさん、いつもありがとうございます。はい、墨田先生、こんばんは、こんばんは。いよいよ本を上司されるとのこと、楽しみにしております。うん、ただ一つ心配なことがあります。ベテランアナウンサーの上柳正彦さん、日本放送の方ですね、はいはいはい、が山菜ブックスから定年ラジオという本を出されていますが、私も持っております。初版の誤字脱字がひどいものだったとよくラジオで話されています。つい先日もご自身のラジオ番組でこの件に触れられ、うんうん、間違い探しをするために購入する人もいて、おかげで4スリとなりました。間違い探し脳トレ本として購入してくださいとおっしゃってました。墨田先生も同様にならないよう、
すごい、
校閲がしっかりされることを祈るばかりです、
うんうん、っていうことがあったんですね。
どっちがええんや。
逆に間違い探しの方が売れると。
怪我の巧妙
って。怪我の巧妙というんですかね、これだからもしそういう間違いとかが多かったら、うんうん、私直接言ってもらったら、もう著者本人がこう訂正印押してとかね、サインするからこう日本線引っ張って一時削除とか書いて、ね、
いっぱいなるんちゃいます。訂正印、訂正印が朱印帳みたいな。
いや、あ、梅田さん怒るでこれさ。
そうそうそう、そうですよね。
まあでもそのね、僕らの業務やってて訴状とかでも訂正でいっぱい訂正をしてくるやつとかって時々ありますよね。
ああ、
でもそれで改めて訂正申し立て書する時も
ありますけどもね、はい、
か、それか長谷川くんがさ、よくこの、はい、今回の本になる元の連載を朗読とか用意してくれたから、うん、
はいはい、
長谷川くんに追ってその本渡してくれたどっか一編を朗読してくれるみたいな、
はい、なんか朗読券みたいな
朗読券を
肩たき券みたいな。
そうそうそう、この番組朗読券を本につけるのはまたいろいろお金いるから、うんうん、この番組で朗読券プレゼントで長谷川くんとどっかでやったらそれ使えるみたいな。
見つけ出さなあかんよね。
まずそもそもね、長谷川くんを探せっていう。
でもね、どっか行く途中でおったら、もうそれ使われたら、もう行くべきとかあっても、約束があっても、朗読しない
でね。そうそうそう、急いでるとき。
急いでるとき。まあ朗読せなあかんみたいなね。なんとかね、僕もその、ほんまに、まあ、親父の話とかもいろいろ書いてるんですけど、はい、ガバイばあちゃんみたいな感じでね、当てて、当てて、養子さんのね、で、それに基づく、まあ、講演とかで、うん。うん、なかなかもう弁護士業も体力いるじゃないですか。養子さんの講演が楽やんってわけじゃないですよ。ないですけど。
そういうビジネスね。
まあね、一回その話が確立されたら、ね、うん、まあ、うん、割と楽だったりするのかなと思ったりしますけどね。
ガバイばあちゃん、ガバイばあちゃんの令和版が、その、うん、ネットの匿名掲示板で朝礼をばっこするお父さんっていうのはならへんかな。難しいかな。
ちょっと、
ちょっと。
ちょっとなかなか難しい。
話には、なりにくいですかね。
まあでも各地サイン会で回ってみたいなね。
うん、いや、ほんまだから、そういう早くコロナ収まってほしいんですよ。各地の全国のまあ関係のあるラジオを回っていこうと思って。
ああ、ラジオ。
アンギャしていって。なるほど。長谷川くん連れてね。長谷川くんのこの訂正印を持ち歩きながら。で、いろいろ賞に分けてるんですよ。
お
お、芸人の賞、ラジオの賞、プロレスの賞、で、本の賞、家族の賞と。ただ、その分けてる中に、このグルーピングに当てはまらないけど載せたいっていう、交友録の中で書いたのがあったりとかして、例えば、時は高子さん。一期一会なわけですけど、載せたいんですけど、
女優の賞とかね。
女優、ただ女優の賞を作ると、時は高子さんしかいないから。チキチキジョニーのお二人のことを無理やり書いて、そこで言うのも無理があるやんか。
うんうん、
でも出てはったね、映画に出てはったね、石原さんは。
ああ、そうですね。ほんじゃいけるじゃないですか。
東野圭吾の映画に出てはったから。
ああ、ほんじゃいけますね、
うん。うん。でもそれも難しいな思って、うん、あ、そうや、あの僕が出たドラマはグッドワイフやった思って、うん、家族の賞に無理やり。私の家族について書いてる賞に、ね、グッドワイフ、家族つながりで。
時は高子さんは家族やなかったよね。面接官2と面接対象者でしょ。
面接対象者ですけども、無理やり、うん、ラジオのショーでもないし、プロレスのショーでもないし、っていう感じで、なかなかいろいろ 苦労しながら書いてるんですけど、ただでもほんまにね、その元の原稿も残してる部分はあるんですけど、結構書き直してる部分とかもあったりして、うん、っていうのはその書いた時から、うん、時間経ってるのと3年ぐらい経ってたりもするんで、その間にいろいろ起こってるんで、でその家族の章で、うちの義理のお父さん、うん、東映の京都撮影所で映画監督してた、その土橋徹のことについて書いた、いくつか連載でも書いてたんですけど、それはだから2年ぐらい前に書いたんかな、うん、そこからこの2年の間に、この間そうですよ、この番組にその、土橋がかつて、仁義なき戦いの代理戦争で演出した、粟谷拓造さんの、ご子息である、そう、西野隆さんとかが、
繋がってありますね。
そうそう、来られたんで、そういう話も新たに入れ込もうかな、みたいな。加筆
して。
そうそう。でも加筆する分、また他のとこ削らんとあかんかったりとかして、っていう作業が、なかなかなんか、でも、面白い。なんか数学的というか、その章をどんだけで分けて、同じのでグルーピングして、つながりを良くしてとか、なんか因数分解的な要素があって、作ってて楽しいんですよ。
今さらですけど。
今、ほんまやったら去年の2月出版予定で。だからアマゾンとかにも載ってたんですけど、今さらそのちょっと数学的な楽しみもあって。
楽しいですね。
そうそうそうそう。
でも一旦原稿送って。
一旦原稿は。
で、ゲラっていうのが来るんですか？なんか。
もうだからそう、最初の芸人のショーの部分はゲラをもう梅田さんに送ってもらってたりとかして、早速5色ありましたけど。いや、もうほんまにだからね、そう、こう時間置いてよかったなとか思って、すぐに、まあ、その連載してたまとめてすぐに出そう思ったら出せててんけど、
また。
置いたことによって、西名さんとの出会いが。
また怪我の巧妙な。
これも怪我の巧妙ですよ。ほんまに。怪我の巧妙がございまして。そうそうそうそう。で、ね、ちょうどほんで今日的な話になるなとか思って、
はあ、
言ってたじゃないですか、その西名さんが来られた時に、まあ、今度はうち遊びに来てくださいよ、みたいな話を、花房さんとかもいらっしゃって。で、その時に、まあ、うちの義理のお母さん、ママちゃんが、いなり寿司好きやから、うち遊びに来て食べてください。言うたら、西野さんのお母さんも、うちのおかんも、いなり寿司うまいから、みたいな、で持って行きますわ、とか言って、ほんで、花房さんが、いなり寿司代理戦争ですね、みたいな、ことを言ってた、この一連のね
、リンクして。
リンクして言ってた話とかを、とか思った時に、いや、ほんまに、今の世の中って、もう、いなり寿司代理戦争以外いらんなっていうね。戦争という戦争。ね、ほんまに、いなり寿司代理戦争以外の。あと何がある？その、
いや、もう、思い浮かばん
わ。いや、ほんまにでもさ、あるやん。なんか、夕方の、情報番組とかで、デパチがお惣菜戦争とか。
お惣菜戦争とかね。
朝日芸能とかだったら女子アナおっぱい戦争とか表紙載ってるけど、なんかそれは、どれもなんかさ、一応対立あるやんか。デパチがお惣菜戦争でも、競合店との対立あるやん。女子アナおっぱい戦争も、そんな行われてないけど、朝日芸能の市場でしか行われてないやつやけども、戦わせてるわけやんか。
はいはいはい。
でも、代理寿司ちゃうわ。いなり寿司代理戦争はそこに対立ないわけやから。
いや、わからんよ。こっちはうまいけど。
ほんまに、殺し合いに。
あるかもね。あげがちゃいまんねんみたいなね。
いや、だからね、本当に、そもそもがね、この代理戦争、別にいなり寿司代理戦争だけじゃなくて、そのうちの、お父さん、土橋が助監督してて、川谷拓造さんが、まあ、その中で西条っていう重要な役をね、まあ、菅原文太さん演じる広野の子分のね、の重要な役なんですよ。後で裏切るんですよ。その役をやってらっしゃるんですけど、この代理戦争もそうやし、こう、仁義なき戦いっていうのは、なんか、まあ、ヤクザ映画やと思われてるけれども、実は反戦映画なんですよ。本当に。そう
ですね。
そうそうそう。だから第一部のところで、最初冒頭ってね、原爆のキノコ雲から、始まるんですよ。第一部は。で、第二部の広島市東編からその最後の第五部の完結編も、全部ラストカットは、原爆ドームのまあ、風景。
まあね。
使われるんですよ。で、その代理戦争っていうのは、 最後ですよ、その言ってた川谷拓三さんに裏切られたそのまた弟分の渡瀬恒彦さんがまあ命を落として、うん、でその葬儀でまあお母さんが泣き叫んでて、うん、でそのとそのまあ子のねまたあの骨を握りしめて菅原文太がもう怒りに震えるその場面で終わって、でそこからカットが原爆ドームのまあ景色になって、でナレーションが重なるんですよ、
うん、
でそのナレーション何を言うかっていうと、戦いが始まってまず失われるものは若者の命である、うん、そしてその死はついに報われた試しがない、暴力の行き着く果ての象徴がまあ原爆ドームなわけなんですよ、うん、今みたいなことを言うわけですよ、
うん
うん、っていうあれで、本当はそういう映画なんですよね、
うんうん、そういえばそれ今の話って、うん、すみださん書評で書かれてたこととなんか関係してますね。
ああ、そうそうそう、杉作さんの
はい、うん、ボンクラ映画魂、そうそう、完全版燃える男列伝の書評で、
あ、ボリンダウトしてんの。
ちょっともうそこにつなげていこうかなと思って。
え、大丈夫かな。さあ
またこのパターン。
著者は詩人、漫画家、俳優、映画監督と様々な肩書きを持つ才人である。現在は地元松山の南海放送で杉作 J 太郎のファニーナイトのディスクジョッキーとして活躍している。先の衆議院議員総選挙では同局の YouTube チャンネルで報道局長とともに選挙特番の司会も務めた。衆院選の投票率は戦後3番目に低い55.93% と低調だった。各党の指導者にもう少しカリスマ性があれば、一瞬そんな考えが私の脳裏を過ぎ去ったが、本書の一節を思い出し、すぐに打ち消した。本書はスクリーンでキラ星のごとく輝いた数多の名優について50音順に解説を加えている。例えば、家業に名を連ねる加藤武史の場合はこうだ。 NHK 放送センターでインタビューをさせていただいた。今までやられた役で一番自分自身に近い役は何でしょうかという質問に対し、ズバリ一言、仁義なき戦い代理戦争の内本親分ですかな。彼はカリスマ性が全くないでしょう。指導者はあれでいいんです。フセインなんかも内本を見習ってもらいたいですな。そしたら戦争にはならんでしょう。ちょうど湾岸戦争竹縄の頃であった。たったこれだけ。本書は私服の都合もあって俳優たちの出演作品を網羅的に解説しているわけではない。彼らが発したセリフのごく一部を切り取って紹介する手法を採用している。政治家の舌禍事件が起こるたびに発言の一部を切り取ったもので全体として見れば問題ないと擁護する者がいるが、切り取りは必ずしも悪ではないことを本書は教えてくれる。わずかな行数で戦中派の加藤の平和志向、仁義なき戦いがヤクザ映画に名を借りた反戦映画であることを端的に表現してみせた著者の敬願が随所に光る。お腹の張り出した T シャツ姿で選挙特番の司会を務めた著者の起用は決して南海放送のミスキャストではなかった。衆院選から2日後、私は大阪のニュース番組に出演した。選挙で躍進した大阪を基盤とする政党の副代表は今時珍しいカリスマ性のある指導者として在阪の放送局で引っ張りだこだ。番組は同党と彼を来賛する方向で進もうとしていた。その時私が思い出したのは本書の石立哲夫の章だった。そもそもが相当男気あふれる人のようだ。 NHK の生ワイドスタジオパークからこんにちはに出演した際、北海道から直送されたバレー所で作った料理を食べて、しつこいなぁと顔をしかめたのである。生産者の人たちが見ている手前、なんとか美味しいと言わせたい司会者が少し皮肉めいたことを言った。すると男石立哲夫は言い捨てた。じゃあ何食べてもうまいって言えばいいわけ。 いつかご一緒に仕事ができたらと願っていたが、俺の長期低落がその実現を阻んだ。かくなる上は俺の体内に生きる石立哲夫的なものを育てていきたい。スタジオの同調圧力に抗うべく、私は体内の石立哲夫的なものを発動させて口を開いた。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年3月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。